佐藤のりお議員、窓口業務、質問、軟骨伝導イヤホンの導入を、答弁、必要性について検討していく。質問趣旨、高齢者の方から相談を受け、軟骨伝導イヤホンを導入している金融機関へ伺い、自分で試してから質問した。議員、第三の聴覚経路として注目されている軟骨伝導イヤホン。軟骨伝導とは、耳の入り口付近にある軟骨を振動させて音を伝える仕組みで、平成16年に奈良県立医科大学の細井博史学長によって発見された。一般社団法人日本補聴器工業会2022年の調査報告によると、日本の難聴者は人口の 10% で、人数にすると約1200万人以上に上り、医療機器が高額なため、補聴器所有率が難聴者の 15.2%、約180万人しかいない。高齢化に伴い、さらに増えると見込まれている。軟骨伝導イヤホンは軽く耳に当てるだけで利用できるため、装着時の痛みが少なく、耳の穴を塞がない上、左右イヤホンの音量調整を個別でできるため、片耳だけでも使える。また、イヤホンは球体で清潔感があり、雑音を取り除く集音器とセットで、音漏れもなく、小さな声もはっきりと聞くことができるので、窓口で大きな声で会話することにより、個人情報を周囲に聞かれるリスクを軽減することができ、難聴者のプライバシーの保護にもつながる。本庁でも職員がマスクをして、パーテーション越しに大声や筆談で工夫をされ対応していると思うが、軟骨伝導イヤホンを窓口に導入することにより、これまで以上にコミュニケーションが取れるようになり、また、プライバシーの保護にもつながると思う。さらには、窓口業務の時間短縮も見込まれると考えるが、町長の考えは。町長、本庁の窓口においては、耳の聞こえにくい方には、助聴器を進めており、福祉家窓口2箇所に設置し、他の課へ貸し出しを行って対応している。助聴器は集音器の一種で、軽度から中等度の難聴向けのため、高度や重度難聴には効果が現れにくい場合がある。一方、軟骨伝導イヤホンは、耳の軟骨部を振動を与えて、聞こえを補う新しいタイプの補聴機器で、一般的な難聴器の使用が難しい、外耳道閉塞症や小児症に有効との症例がある。現在、全国いくつかの自治体や道内の一部金融機関窓口で導入されているが、今後、これらの使用状況や助聴器との効用比較調査を行い、導入の必要性について検討していく。佐藤のりお議員、感想。前向きな答弁を聞き、質問してよかったと思う。窓口に老眼鏡が置いてあるように、一日でも早く導入してもらいたい。以上、青柳がお伝えしました。